キッズキッズキッズ、今日はスタジオに中学生2人をお迎えしました。ではお名前自己紹介お願いします。
はい、まいこです。
ひなこです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
中学3年生、
はい、
はい、
ということで今って受験は
もう終わってるっていうか
進路決まってるので、
2人はもうじゃあここにいて大丈夫、
はい、大丈夫です、
はい、ということですか。じゃあ思う存分お話をしていっていただきたいと思いますが、はい、今日はですね大人の方々が、まあ、小学生時代の思い出を語ってくれています、うん、
はい、2
人は、まあ、中学生ですのでご自分のこう小学校の頃どうだったかなと思ったりしながら聞いてもらいたいなというふうに思います、
はい、34歳です。あの私の多分年齢小学校 3,4 年生ぐらいから総合の時間みたいのができてきて、前はなかったんですけど、その自分たちで調べ物テーマを決めて調べ物しようみたいな授業が新しくできて、その時間がなんかすごい面白かったなっていうのが思い出としてあって、何を調べたのかちょっと忘れちゃったんですけど、自分たちで考えたことを大きい模造紙にどういうふうにまとめようかみたいなのをグループで話し合ってまとめたのがすごい面白かった。なんか正解がない感じがすごく面白かったです。
34歳女性の方、総合の授業の発表ということで思い出を話してくれましたが、総合ってごめん私あんまりなんかわからないんだけど、舞子さんひな子さんわかる総合の授業あった、
はい、ありました。
え、どんな授業教えて。
それこそその、うん、インタビューでお話しされていたようなそのなんだろう環境問題、今だったら SDGs とかに対してそれぞれ、うん、まあ、SDGs っていろいろ種類があるじゃないですか、うん、その中で自分が好きなものを選んでまとめて発表するみたいな、でみんなでディスカッションしたりとかっていうのも含まれてましたね、
うん、ああそうあった。
うちも総合があって、うん、うちはあの中学校でいうホームルームみたいな感じで、例えばうちの小学校は、うん、学校内でちっちゃい文化祭みたいなのをできる日があって、うん、それに向けての準備とかどんなお店を出すかとかを決める時間だったと思います。
うーん、好きだったその、まあ、今総合って出たけれどなんか科目とかっていうのは、ひなこさん好きな科目って今でもいいけど
前好きだったっていうことで言うと、うん、世田谷区独特の授業である日本語の授業っていうのが私は好きでしたね。講師の言葉を覚えてあの暗記してみんなで競い合うだったり、うん、あったり、うん、まあ、あと何でしたっけ漢字だけの文で
漢文を読めるような
漢文みたいなのを、
うん、
それをどうやって読むんだよっていうのを小学校のうちから、うん、あの教えてもらえるっていう授業があったので、あの日本文化とかそういう中国の文化にもともと興味があった私はその授業が週1とかでしかなかったんですけど、その授業がすごい楽しみでした。
へえ、舞子さんは何が好き。
私日本語もそうですし、うん、あとはさっき言ってたその正解がない授業私も好きだったので、もちろん総合も大好きだったし、うん、あとは図工が大好きで、うん、小学6年生の時受験終わって、うん、終わった後そのままランドセルしょって学校行って図工の授業受けて帰ってきて、
パワフルだタフだね。疲れてなかったの、
はい、いや疲れたけど、うん、それでも図工の授業が受けたくて行ったんですよ、
もうなんかすごく想像すると楽しくなってきますけれど、はい、続いての大人の声はこちらです。
自称20代です。はい、うちの小学校って鼓笛隊をやってたんですけれども、大体多くの、生徒たちは鍵盤ハーモニカとか笛とか縦笛とかを選ぶんですね。私は逆に金管楽器を選んだんですよ。普段皆さんやらないのでトランペットをやろうと思って吹けるようになり、で次の学年になった時にもう同じトランペットじゃ物足りないと思って今度はトロンボーンやってっていう感じで金管を結構なんか頑張ったっていう記憶があります。
はい、自称20代の女性金管楽器を頑張ったというエピソードをお話しくださいました、うん、2人は何か楽器はひなこさんやったりしてましたか。
楽器は経験がなくって、うん、今一番興味があるのはギターとかピアノですね。ちょっとかっこよくて憧れます。
舞子さんは。
私は小学校の時エレクトーン教室に通ってて、うん、うちにピアノがあったのでエレクトーン代わりにピアノは弾いてたのと、うん、音楽の授業で私木琴とかが大好きだったので、
うん、
あの叩く系の楽器をよく担当してた気がします。
ああ、パーカッションっていうのかな。
うん、
いろいろ小学校の時クラブ活動っていうのもあったと思うんだけれど。
ありました、ありました。
何入ってたのかな。 どっちからでもいいよ。じゃあひなこ
さん3年間続けて私マジッククラブに入ってましたね。
マジック手品？
手品です。
できるの？
ほとんどもううろ覚えですね。小学校以来やってないので続けてればなんか今あでもラジオだから見えないか。
いやいやでもなんかね
何か
今手つきがなんかマジシャンっぽかったもんね
披露できたらいいなって思いながら。
舞子さんは何のクラブとかやってたんですか？
私は1年は日本文化クラブっていう百人一首とか折り紙とかをするクラブ。
それもそれ楽しそう。
日本文化大好き。
残りは黒板アートクラブに入ってたんですけど、
そんなあったんだ。
いやもう本当に黒板を使って遊ぶクラブだったんですけど。
黒板、あのなんかすごい作品を書いたりするのって時折、
春をテーマにとか絵しりとりとかあったんですけど、人気すぎてそのチョークが足りないから全然書く番が回ってこなくて、なんかあんまり活動らしい活動をした記憶、その間に委員会で委員長やってたので、そっちの方がなんか記憶が強かった気がします
ね。へー、なんか想像の上の上を行くようなクラブ活動が2人から出てきたけど、中学ではまた違う部活動でしょ？
はい、はい、そうです、
うん、舞子さんは何をやってるんですか？
私は園芸クラブに入ってて、でも本当に名前の通り学校にある畑の世話をしたりとか、と取れた果物でジャムを作って売ったりとか
しています。なんか今日兵ばっかりやってるなひなこさんは 何部ですか？
私は書道部に所属していて、音楽に合わせて書く書道パフォーマンスっていうのに力を入れていますね。
あれ閉まったって時ないの？
いやあります。でもそれをパフォーマンスなので、それを見せないように
そうだね、悟られないように、
悟られないように見せるっていうのがそのなんだ 鬼とかって書いて、ムーって書く方の見せる、
あ、はい、
がパフォーマンスで、パフォーマンスでは
重要かなって。ラジオっぽく説明してくれてありがとうございます今の女性から聞きたい質問というのも預かっているので、ちょっと聞いてみてください。
世界がどういう風になっているのかとか、だからこう未来予想を聞いてみたいなと思ってます。
はあ、未来がどうなっているのかを未来予想図を考えたことがありますかということなんですけれど、まあ、私が2人と同じ年齢の頃はスマホはなくて、メールとかもなくて未来の絵を何か子供が描くときは車が空を飛ぶみたいな感じだったんですけど、どうですか？じゃあ2人の未来予想図、まあ、理想と現実もあるけどね。
なんでしょう、
どうなってると思います？言ったもん勝ちだ、言ってみよう。
じゃあ、はい、
はい、ひなこさん
なんか私が考えたようなものではないんですけど、SF の世界でよくあるような、目の前に、半透明のウィンドウが現れて、そこでもうスマホとかタブレットでできるような、それこそパソコンでもできるような物事が全て完結できちゃうっていうのがすごく魅力的だなっていうのが思いますね。私ちょっとスマホ依存依存というか
結構使う、
使います、使いますね。
ちょっと1日結構使う、
ちょっと言えないぐらいにはちょっと使ってる
そう、じゃあバッテリーの減りも早いでしょ？
いやそうですね、私が使いすぎてるっていうのもそうなんですけど、ちょっとスマホの寿命が来ていて、1日にスマホの充電が持たない日もあったりなかったりみたいな。
同じそういう人は結構いっぱい今いると思います、舞子さんは未来はどんな感じに？
いやちょ願望みたいな感じになっちゃうんですけど、インターネットとかで何でも情報が仕入れられるようになっても、例えば、遠足に行くとか、キャンプで空が綺麗だったみたいなことをちゃんとつないでいけるようになっていたらいいなって思います。
激しく同意します。
素敵す
いません、ちょっと現実的で。
いやでもそうだよ、修学旅行がバーチャルでとかになっちゃったらさ、
ちょっと
ねえ
少し味気ないって思って、しまう。
それはぜひそうしてもらいたいね、なんかだんだん未来の予想図がさ原始的に逆にねなんか昔っぽくなって
ったり、なんか一周したりしますもんね、なんか
昭和レトロとか、
流行が一周するように、なんかもう技術も一周するかもしれないから、
そうだよね、
リアルでしか得られない経験とかあります。
いや2人からそう言われるとちょっとすごくホッとするというかなんか気がしますけどね。ありがとうございます。キッズキッズキッズ、今日は、キッズというかもう中学3年生ですけれどもね、お二人舞子さんとひなこさんをお迎えしてお届けしています。この番組では出会った小学生中学生にね、いつも将来の夢というのを聞いていまして、じゃあ舞子さん。
私はよく児童館で活動したりとか、お手伝いとかをしていて、その もちろん私が児童館を手伝うっていうのもあったんですけど、うん、やっぱり中学生に上がって思春期になってちょっと多感な時期に支えてくれた児童館の人とか、うん、職員さんとか地域の方に恩返しがしたいなと思っているので、うん、世田谷に関わる仕事か、まあ、あわよくば児童館員とかになれたらいいなって思っています。
嬉しいと思うよ。今のを聞いたら児童館の皆さんは日野子さんはどんな夢がありますか？
私は少し2つあって欲張りになってしまうんですけども、小学校の頃から私はすごい、まあ、自分で言うのもあれなんですけど正義感がちょっと強い子供だったので、うん、曲がったものは許せないって思っていて、うん、ちょっと弁護士とかを目指せたらなって思っています、うん、
はい、
それと
かっこいいね、
かっこいい。
それとあの書道部に入ってるっていうことも話したんですけど、うん、あのそれとは別で習い事で茶道もやっていて、 おばあちゃんが茶道の先生をしているのでゆくゆくは茶道であのおばあちゃんをの今やっているのを告げたらなって思ってます。
うーん、全部やったらいいよ。いや本当に書道も茶道もやる弁護士さんになったらいい。
ウィンドウで全部タスクを管理して
やばい。
ちょっとこうデジタルのね、いやそんな時が来たら本当に楽しみだと思うし、ぜひ頑張ってもらいたいなというふうに思います、
はい、
今日はキッズパーソナリティに中学3年生の舞子さん、ひな子さん、お二人にお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。